どうも、水野松坂です。3月19日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。3月11日に発生いたしました、三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震により多くの命が失われたことに対し、深くお悔やみを申し上げます。また一人でも多くの方の命が救われるよう、合わせて、被災に遭われた方々が元の生活を取り戻せるよう、一日も早い、復興復旧をお祈り申し上げます。ちょっと今日はね、こういうスタートになりましたけども、3月11日にね、皆さんもこれ聞いてる方もあれですけども、地震が起きまして、本当にたくさんの命が奪われて、でまたこうね、これからもっともっと行方不明者が、とか犠牲者とかが増えていくんじゃないかなというのは、こう否めないのかなと思うんですが、ぜひですね、その方たちにも届くように今日もラジオやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。水野正孝のミュージックレディオウェーブ。改めまして、水野正孝です。今日はですね、本当にそういう状況になってます。こちらの東京の方でも、コンビニエンスストアに物がなかったり、あとはですね、スーパー行ってもなかったり、ぜひ皆さんですね、こう買い占めるということを考えるんじゃなくて、やっぱりこう一人の人でも多くみんなで共用しようという気持ちをね、ぜひ持っていただきたいなと思います。あとは電車なんかも時間によって動かなかったりとか、しますけども、ぜひね、イライラせずに、ゆっくり、皆さんこう、ね、命あればなんとかなりますから、ゆっくり行動していただきたいと思います。ではですね、今日のメニューなんですが、この後、テンダーブルースさん、ゲストで来ていただいてます。ね、どんな方かは後ほど聞いてください。でその後はですね、今回ちょっと特別企画ということで、メールの方がですね、被災地からも、あと全国から、たくさんいただきましてありがとうございます。それをですね、ちょっと読んでいきたいかなというのが、今日のメニューになりますね。僕もちょうど地震当日は、車で、駐車場に入れてる時だったんですけど、入れ終わって降りようかなと思ったら、こう揺れ出したんだよね。でこうその後、ちょっとね、待機しようかなと思ったら、もう揺れが激しくなったので、駐車場から出て、そうですね、駐車場の真ん中に待機してましたけども、いや本当にその後電話は繋がんなくなるわね、もう電気はどうのとか止まってるとこもあるしっていう、本当に大変な作業でしたけど、ぜひ皆さんね、周りに気をつけて今日もラジオ聞いていただきたいと思います。じゃあこの辺で1曲聴いてください。テンダーブルーさんのナンバーから、ブバルディア。お送りしています。テンダーブルーさんのナンバーから、ブバルディア。ということで今日の一発目のゲスト、テンダーブルーさんです。よろしくお願いします。
お願いします。テンダーブルーです。
ライト君来たね、現場に。はい、ね、で今日のね、ゲストのテンダーブルーさんなんですが、まずね、皆さんに自己紹介していただいてますので、はい、ぜひちょっと聞いてるリスナーの方に、自分がどんな人なのか教えてください。
はい、テンダーブルーです。皆さんはじめまして。私はですね、基本的には一人で活動してまして、ボーカリスト、歌歌っています。たまに曲を作ってみたり詞を書いてみたりとかしてるんですけども、そうですね、楽器もちょろっとやってみたり、そんな感じでちょいろいろ活動しております。
はい、はい、で、テンダーブルーさんね、先日レコ発を行いまして、
はい、
すごかったね。僕も現場行きましたけど、
そうですね、
人が入ってて途中入れなかったからね、初めの1曲2曲は入れなくて、でこうみんな前に行ってくれたおかげで、ちょっと隙間から、はい、入りましたけど、
あ、よかったです、
ね、いや、びっく くりしました。
予想以上に皆さん来てくださったので、
ね、
嬉しかったですけど、うん、まあ、その時はもう緊張しすぎて見る余裕もなかったですね私は。
であれもね、本番前に話しててなんでテンダーブルーなのに、なんでスカート赤いのって話したんだよね。
そうですね。
そうそう、そしたらなんかなんだっけ、今日の
その日のラッキーカラーが赤だったっていう。
でそれが確か お母さんだっけ。
そうです、私の母がラッキーカラーが赤だから赤を着ろって。まあ、母はあの私のそのイメージカラーっていうの分かってなかったんで、とりあえずラッキーカラーで赤って言ったんですけど、うん、後々見に来てて、あれはちょっと失敗だったと、
うん、お母さん
言いましたね。
お母さんな、でもね、ラッキーカラーで履いたおかげか分からないけど、はい、すごいね、本当お客さんの量はね、
そうですね、
すごい来ていただいて
本当に嬉しかったです。
いや僕もびっくりしました、あれには。でいいステージで皆さんね、あの満足して帰っていただいたと思うので、はい、で基本的にはあれですよね、そのまあこの間四ツ谷天満宮コンゴと、はい、高田馬場ですけど、はい、ライブやって、で次のライブとかはいつ。
そうですね、一番近いところで今月3月27日、うん、日曜日の夜の9時から、ちょっと遅い時間ではありますけども、
はい、
あの自由が丘グランチェルト
で
また歌わせていただくのと、
はい、
あと来月4月のですね30日土曜日、
うん、4月の30日土曜日、
こちらも決まってます、はい、まあ、場所は同じで自由が丘グランチェルト、こちらはちょっと早くなって7時から。
すごいね、原稿見てないで覚えてるって素晴らしいね。
覚えてます、バッチリ宣伝しております。
あ、ね、もう大体こう何来てる人、僕の原稿ってタイムテーブルしかないんですけど、はい、大体こう皆さん広げて話されるから。
あ、そうですか、
素晴らしいね。
いやいやいやいや、
あそう、ね、ライブ活動が本当でもね、この今今日収録前、まああのね、はい、昨日の段階でねちょっとメールやり取りしながらどうなるかなんていう。
そうですね、もう来られないかなと正直思いましたけど。
そうだよね、
なんせ電車が動いてないので。
そうだよね、だって で、ね、で今日あれだもんね、テンダブルーさんあの家から自転車で。
そうです、最高の乗り物を使いました。
で1時間半ぐらいかけて駅に行ったんだよね。
そうですね、あの割と電車が動いてそうな駅まで自転車を頑張って漕いで。
いやーすごい、
行きましたね。
だよね、で電車乗って、そこからまあ本数は減ってるけど、
はい、
かなり早い段階でもうね洋画に。
そうですね、もうこの状況なので、うん、遅れてもいけないと思ってかなり早く出ましたね。
いや素晴らしい、びっくりした、今もうついてますって言うから、はい、いやいやまだ2時間ぐらい前とか、なんかそれぐらい前じゃないのと思って。
そ う、 まあ、そういう時に限って結構スムーズに行けちゃったりとかする
じゃないですか。まあまあまあまあまあ、まあ、確かに確かに。
なのでちょっと早く着きすぎましたけど、
そんな中ねちょっと今日来ていただいて、で、ね、この間でこうやってやりましたけども、はい、ワンセルフという CD で、ね、デビューしましたが、
はい、
このワンセルフっていうのはどういう気持ちで書いた曲なんですか。
そうですね、うん、あの私自身が、まあ、寂しい時辛い時、まあ、それは、うん、皆さん誰にでもあると思うんですけど、そういった時でも、まあ、塞ぎ込まないで、うん、あの何かしら希望を見つけて頑張っていきたい、頑張っていってほしいって、そういう気持ちを込めて書いた曲ですね。
なるほど、じゃあぜひ塞ぎ込まないで、ね、これ、被災地の方たちも聞いてる方もいらっしゃるので。
そうですね、
うん、ぜひね、ちょっとこれ聞いて、
はい、元気になってもらえたら
ね、
え
はい、じゃあそんな思いを込めて、かけたいと思います。聞いてください、テンダーブルーさんのナンバーでワンセルフ。
夜の闇たちが私を包んで、寂しさで滲む世界さえもない、生き交う人の波から遠く離れ心の けらを拾い集めたら心もパズルのようになるのかな。君の影追いかけていて
聞いていただきました。テンダーブルーさんのナンバーからワンセルフということで、今日のゲストテンダーブルーさんなんですけども、いやでもね、初めてだもんね、自転車で1時間半かけて駅まで来た人だってで、そっから
そうですよね、
だってないもんね普段は。そんなことね、そうだからね、そのね根性をね、はい、もうぜひ皆さんにもね、
はい、
聞いてる皆さんにも伝わればなと、気合とね、
そうですね、うん、もう本当にそのぐらいの意気込みは大事だなと思いましたね。
そうだね、頑張ればなんとかなるってことだね。
そうですね、
うん、ぜひね皆さんもこのワンセルフっていう曲聴いてね、はい、元気になってもらえたら嬉しいですね。
そうですね、
あのブログとかはやってないんですか？
ブログ一応始めまして、うん、音楽活動を始めてこれはと思って始めまして、アメブロやってますんでちょっと紹介を、アメブロ .jp テンダーブルー -tenderblue で検索していただくと、
はい、
私の
うん、
まあ、ちょっとしたブログが
出てくる と,
出てくると
。なるほど。でもしそれ聞いて分かんないよっていう人は、
はい、
ラジオの方の、オンエアリポートにリンクをします、
はい、あ、はい、
うん、なので、そっちのラジオの方のホームページを見てもらえれば、そこからテンダーブルーさんのブログ飛べるようにしときますんで、
はい、
ラジオのホームページが http://www.musicradiowave.com です、こちらの方のオンエアリポートの方に今日のゲストテンダーブルーさんのブログも、リンクしておきますので、ぜひ皆さん、ね、見てください、
はい。
なるほどね。いやでもそうだよね、だってその何今ライブこの間終わって、
はい、
まさか次のラジオの前の時にこんなことになるとは
思わなかったです ね,
ね。うるし、もうあれ、身内の方とかも元気で、ちゃんと
元気で、あの実家の方はそんなには揺れてないみたいなので、
どあ
うちは
アヒルの方だよね。うんうんうん、
なので、まあ、物が落ちたりとかもなかったですし。
あ、そう。
そうですね、割と大丈夫でしたけど、まあ、交通機関を除けば、
うん、まあそうだよね。
逆にそこがちょっと止まっちゃったりで不便ですけど。
だって昨日ちょうど僕も、あの、夜車で動いてて、はい、ガソリン入れようと思ったら、もうガソリンスタンドが売り切れ売り切れの張り紙ばっかりで。
そうですよね。
そうで並んでるの見たらもうすごいよね、どんだけ並んでんだっていう。
本当にその間になくなっちゃうんじゃないか
って。そうぐらいのね、あれですよ。あの、まあこんなね、でもぜひね、皆さんこういう時だからこそね、
はい、
うん、あの、こういう元気にね、音楽聴いて元気になっていただいたり、ラジオ聴いてね元気になっていただいたりしたいですね、本当に。で、まあちょっとね、こんな時にあれなんですけど、テンダブルーさんは普段どんなことしてんの？
普段ですか？
休みの日とかの過ごし方。
休みの日はそうですね、あの、最近私ギターを始めようと思って、
お、
あの、今まで弾いたことなかったんですけど、
うん、
まあ、なのでギターをちょっと買ってみーの、わかんないながら持ってみー の、
そして弾いてみーの、
やっぱり弾けないみたいな。
弾けないの？弾けないのか。え、何？アコースティックギター？
アコースティックです。あの、私ピアノは弾けるんですけど、うん、なんか自分で曲を作ったりするのにピアノじゃなくてギターでやりたいと思ったので。
え、それはなんで？ピアノ弾けるのに。
なん、まあ、楽器がいろいろできた方がいいっていうのもあります。
まあまあまあ確かに、
まあ、そのギターを弾いて歌ってる姿の方がかっこいいみたいな、勝手に思ってるみたいな。
いや、でも確かに女の子がギターを持って歌ってるとかっこいい。
そうなんですよ。
ピアノだとね、いるもんねって感じでしょ。
そうです、
要は
いるもん
ね、いるもんねなんだよね。なるほど。
いない感じがいいなと思ってて。ただもう予想以上に難しいんで。
いやいやいやいや、
え、
そんなことないよ。だって俺もギター弾くけど、
はい、
いやいやいや、ピアノの方が難しいと思う。
私何が難しいと思ったって、うん、あの、弦一本押さえたいのに隣の弦に触っちゃってとかいうのが結構あるんですよね。
で、しかも大体 C とか G とか簡単なコードから始めて、 F で、あの、壁にぶち当たるんで、一回人差し指で全部の弦押さえてから他を押さえるみたいなコードがあるんですけど、
絶対無理。
そこで一回俺投げ出してるからね。
そうですか。
うん、でもう無理だと思ってて、ただまたちょっと何週間か経って触ったら、うん、ある日突然弾けた。まあ、ただある日突然じゃないんだろうけどね、そのちょこちょこやってる積み重ねがきっと自分が弾けたと思えるのがある日突然なんだけど。
あ、じゃあもう本当地味にやるしかないですね。
そう、意外と地味ですよ。意外とコツコツやるしかないですよ。で、本当僕はギター3回投げ出してるからね。
意外。
あ、つまんないと思って、あ、できないと思って、歌は投げ出したことないけど、あの、ギターに関しては3回ですか、もう。でもピアノ弾けんだからね。
そうですね、一応は弾けますけど。
チャレンジャーですよね。ピアノ弾けるだってギター弾けるようになるわけでしょ。
そうですね、
いいよね。そう、どっちもできたら確かにかっこいいよ。
うん、
僕も鍵盤はもうほとんど弾けないもんね。
でもまあ弾けなくなってますけどね、弾かない間が長いと。
あー、ブランクで。
そうですね、指が動かないなと思ったりとか、
うん、
読みが遅くなったなとか。
あ、なるほど。いや、でもね、楽器はね、やっぱ確かにそうかもしれない、触ってると大丈夫になるよね。
そうですね。
で、また戻らない感覚とかも。
戻ります。
そうだよね。なので、まあまあピアノもギターも、
そうです
、ぜひぜひできるようになっていただきたいと思いますが、
はい、
で、もっともっとお話したいんですが、そろそろね、お時間となってしまったので、最後に皆さんに一言、はい、よろしくお願いします。
はい、まだそうですね、あの、ご存知の方のが少ないと思うんですけど、まあ、これから、あの、一歩一歩活動を増やしていきながら皆さんにお会いできる、ね、あの、回数も増やしていきたいと思いますので、ぜひ、あの、覚えておいてもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
はい、ということでですね、今日の、ゲスト、はい、テンダーブルーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
水野正孝のミュージックレディオウェイ。はい、ここからはですね、特別企画ということで、今回の、東北地方太平洋沖地震、の方たち、被災地の方たちからもメールいただいてますし、それについてのメールをたくさんいただいたので、それをちょっと読んでいきたいと思います。まずですね、ラジオネーム、みんながんばれさんから、水野さんこんばんは、こんばんは、いつも楽しくラジオを聞かせていただいています。今テレビの向こうでは大変な事態が起こっています。被災地の方のことを考えるといても立ってもいられません。3月19日の放送を聞いてから被災地に行くか考えたいと思います。こういうことが起きた時に現場に行きたいというのを思うのは、おかしいでしょうか。周りの友人に相談したところ行かない方がいいとしか言わないのです。 僕は現場に行くべきなのでしょうか。気持ちは今すぐにでも行きたくて行きたくて我慢ができません。何かいいアドバイスをください。よろしくお願いしますと。ですね、これメールいただいたんですけれども、みんな頑張れさん、現場にね行きたいと思う気持ち多分みんなあります。ただ、これ厳しい発言、まあ、賛否両論あると思うんですけれども、やっぱりこうね、行って逆にこう今度救助される方になってしまうと、すごく迷惑がかかってしまうということ、もしかしたら自分以外の誰かが救援されたのに、されなくなってしまうということになりますし、またあと食料であったり、飲み物ももちろん、ね、例えばみんな頑張るさんが行かれたらその方の分も用意しなければいけなくなってしまうので、例えばね、そういう何かこう特別にその派遣されている方たち以外はできる限りそういう意味でね、自分が行ったがばっかりに一人の命が例えば救われないとかになったら何のために助けに行ったんだってなってしまいますし、あとはね、本当素人の考えで気持ちだけで動いていいことではないので、僕は冷静になってほしいなと、行かないでほしいなと、今の段階ではですよ。もう少しね落ち着いてから、例えばね、向こう行ってボランティアが募集されてるとかそういうのを見た時にはぜひね、協力してほしいですけども、今はちょっとね情報を待って冷静に待機の方をしてください。ちょっとね今日はもうバシバシちょっとメール読んでいきたいなと思うんですが、次がですね、ペンネーム、最低限必要なものは何だろうのすけさんから、どうも、初めてメールさせていただきます。さっき車の中でラジオを聞いていて地震の情報が入りました。家に帰って早速避難用にリュックにいろいろ詰めました。気がついてみると詰めすぎて持ち上げることすらできなくなってました。普段の生活をしようと思うとリュックにいくら詰めても足りないんだなと実感を しました。普段の生活ってありがたいですね。そこで水野さんに聞きたいのですが、水野さんは避難用リュックとか準備してますか、また何を入れてますか教えてくださいと。僕もですねリュックはねすぐ地震の日の、夕方にすぐ用意をしました。入れてるものは正直大したものじゃないんですけど、靴とか、あとは防寒具、あとは食料、あとはライトなどは入ってますね。でも本当ね、この、メールいただいて思ったんですけど、本当に普段の生活っていうのはね、なかなかありがたいんだなっていうのを皆さん気づいていただきたいなとも思いますし、あとねこうやって準備ができるっていうのはものがあるからであって、やっぱりこう被災地の方たちね、ものがない方たちのことも考えながら、さっきも言いましたけど、なんかみんな買い占めるとか独り占めするとかっていう考えじゃなくて、みんなでねぜひここは頑張って共有していきたいと、そういう考えをね持っていただきたいなと思います。地震当日もね僕も、いろいろありましたけども、昨日もちょうど、みんなこう会社の分で買い出し行こうかなと思って、ドンキホーテとか行ったんですよね。そしたらやっぱり物がまずなくて、であとね電気もほらね計画停電やってるぐらいでみんな節電に心がけてますから、店の周りも電気がね全部消えてて、でね入ってったんだけど BGM もかかってないのね、例の明るい BGM ですよ。ね、あれがかかってなくて、だから入ってやって人もいないのよ店の中に、だからやってんのかなと思って入ってったんですけど、そしたらね店員さんがいらっしゃいませって言ってくれたから、あ、やってるんだと、やってるんだけど電気も半分ぐらい消えてるし中もね、であと音もかかってないし、で物もっていうとね電化製品は売ってるの全部、もう綺麗に売ってるんだよね、テレビとかついてないけどね。ただね、トイレットペーパーとかティッシュとかシャンプー、あとは食料品は全般ですよね、お菓子以外ですよね、お菓子は結構残ってましたけど、やっぱりこうね、レトルトのものとか、あとね、あれがなくなってたね、バンドエイドとかさ、そういうなんか医療のものですか、やっぱだからもう全てその生活と緊急のものですよね。とあとね乾電池ね、昨日ちょうど僕小島電機にも実は行ったんですよ、準備しようと思って、そしたら電池は全部売り切れね、まずでも何ならないでいいやと思って買わなかったんですけど、でしかもね、夕方の6時からオープンしますみたいな感じで7時までオープンして閉まったからね、でやっぱりそういうみんな停電にとかね節電にすごく心がけてるなと思ったんですけど、東京も今、コンビニエンスストアに行ってもおにぎりとかサンドイッチ もちろんないです。本当に物がない状態で、ガソリンもね今並んでますよね、で売り切れなんて書いてあるところもありますけども、なのでぜひ皆さんね、みんなでここはね頑張ってやりたいなと思うんですけど、独り占めしようとかね考えないように、していただきたいなと思います。じゃあもう一個ね読みましょうかね。ラジオネームおにぎりおいしいさん、水野さんこんにちは。私は仙台市に住む19歳の学生です。普段はこのラジオをインターネットで聞いていますが、今は聞けるものもなく、このメールも避難所から、東京に住む友人にメールを送ってそれを転送してもらっています。今避難所は大変なことになっています。ろくに食べ物もなく毛布や水も足りていません。でもみんな頑張っています。私も両親とまだ会えていません。無事でいてくれるといいのですが、 いつもラジオでいろんなアーティストの曲がかかってますが、私は水野さんの曲が聴きたいです。私は最後の花が好きですが、以前、水野さんのライブを見に行った時にやっていた、消えた翼を聴きたいです。一人でも今に立ち向かっていく詩が私は忘れられません。ぜひラジオでかけてください。よろしくお願いしますと。ですね、これ本当にあの被災地の今現場の方からメールいただいたものなんですけども、多分あの友人にね転送っていうのは10年なくなっちゃったりとかするのを防ぐためかな、まあ、どういう理由か分かりませんけども、ホームページがね開けないと思うので今の段階では、まあ本当にこういうね水とか毛布、本当みんなね普通にこっちにいたら手に入るもの、東京にいたら手に入るものだったり、ね、するんですけどもね、これであと両親ね、ご両親も本当にご無事であることをあの祈ってますが、じゃあこの辺でですね、いつもまあアーティストの曲をかけてますけれども、今日は、私のね恐縮ですけどかけさせていただきたいと思います。では聴いてください。水野正孝で消えた翼。
繰り返すような日々たちに灰色の空を見上げていた。 Why should I lose my life? 自分の弱さを知ってたけど、目をそらしてた。等身大の僕は消えかけてる。それてた昨日に別れを告げて、明日へと続く想いを乗せて、を加工して今飛び立とう。羽の折れた鳥と共に果てなく続く、これからを今始めよう。誰かのために飛び続ける。全て失い消えゆく日までを、止まない雨に打たれても、見えない風に阻まれても、遥か遠くにある夢だけを信じて。それてた昨日に別れを告げて、明日へと続く想いを乗せて、を加工して今飛び立とう。羽の折れた鳥と共に果てなく続く、これからを今始めよう。別れと出会いをいつも繰り返して、日はまた昇る。巡り合わせは偶然じゃない。日を立ち向かって、終わりのない闇を突き抜けて、消えた翼を今広げ、また変わろう。 as we can live in harmony. Plus we can live in harmony.
Oh. 聞いていただきました水野マスターカで消えた翼、ね、ということでまたねちょっとメール引き続き読んでいきたいと思います、ペンネーム地震雷は嫌いさんから、水野さんこんばん水野新しいな新しい挨拶だね、私はオフィスで地震に遭いました。オフィスで遅い、昼食を食べていましたところ急に揺れが始まり次の瞬間目の前全部が揺れていました。これが現実なのか夢なのかわからないまま私は机の下に潜りました。揺れが収まりビルから出ると道路にはたくさん人がいました。まるで映画の撮影のようでした。それからすぐに家に帰りたかったのですが電車が全線ストップしていたので帰ることができず電車が動き出すまで駅の構内にいました。なんとか家に着き眠りにつきました。次の日会社から休みの連絡が来てたのでテレビを見ていたのですがネットでも見ようと思いネットでこのラジオのホームページを見ました。すごいですね。次の日なのに水野さんはすぐに、東北地方太平洋沖地震復興支援義援金の募金をホームページからみんなに呼びかけてましたね。さらにはエムズレコーズと、グランチェルトでも募金箱を設置しましたと書いてあったのですごいなと思いました。私も何かできないかと思いコンビニで早速募金をしました。被災地の皆さん本当に頑張ってください。またその他の皆さん被災地の方々へ少しでも協力を。こんな時だからこそみんなで力を合わせましょう。頑張れ日本頑張れ東北ということでね、すごい状況ですね。本当に映画の撮影みたいな感じの状況だなと僕も思いました。夢の中なのか現実なのかね本当にわからないような状況ですね。でちょうどこれメールでいただいたんですけどもそうなんです。ホームページでもすぐにその日の夕方からもうエムズレコーズとグランチェルトの方でも募金箱を設置、またこう、僕のホームページ、あとはブログですね全部からお声掛けさせていただきました。今できることっていうのがやっぱり、まあ、これぐらいしかというのはあれですけども、できないのでやっぱりぜひ皆さんね募金のご協力よろしくお願いしたいと思います。またね、地震雷は嫌いさんもねこのラジオ聞いてましたらまたぜひ、ね、募金の方もしていただきたいなと思います。じゃ次のメールいきたいと思います。水野さんこんばんは、こんばんは、レディオネーム私さんからです。地震の影響余震まだ恐怖が続いています。僕には付き合って4年の彼女がいます。去年の彼女の誕生日に、ギターの弾き語りをして1曲歌をプレゼントしました。曲は僕の大好きな曲で彼女と出会った時にヘッドホンから流れていた曲、水野さんの最後の花です。今は無事なのかさえ分かりません。どうか無事でいてほしい。出世もお金もいらないから大事な人が生きていてほしい。本心からそう思います。次回もラジオ聞きます。もしわがままを聞いていただけるのであればお願いです。最後の花が聞きたいです。よろしくお願いしますと。ね、まだ会えてない状況、本当にね物とかお金というのはこのねレディオネーム私さんも書いてありますけど、ね、どうにでもなりますけど、ね、頑張ればね。ただ人の命だけはね本当どうにもならないことなのでぜひね、ありがたいですけどね僕の曲を、ね、その出会った時に聞いてて弾き語り、ね、ギターでコピーまでしてくれて、そうですね。なのでこの辺で、レディオネーム私さんからのリクエストといえばリクエストなので、かけさせていただきたいと思います。ぜひね彼女にも届くように、聞いていただきたいなと思います。では聞いてください。水野マスターカーで最後の花。
悲しい時あなたはそばで微笑んでくれてた僕に れた。そんな時手を差し伸べてくれたあなたを愛して生きたいと。最後の花が枯れないように愛を注いでいたい。あなたのぬくもりが消えないようにずっと見つめていた。
聞いていただきました、水野まさかで最後の花、久しぶりに僕も聞きましたけど、ぜひね本当に、届いてほしいなと思います。であとね、最後まで本当諦めないで、ぜひ彼女探していただきたいなと思います。僕もちょうど今ね、お父さんと5年ぐらい一緒にいますけど、ちょうどねデンマークに、まあ海外なんですけど行ってて、で向こうでね、その地震が起きた時、新聞とか多分ニュースとかで見たと思うんですけど、びっくりしたと思うんだよね。そのいきなりだって多分紙面とかもデスウェーブとか書いてあるね、アメリカの新聞とかも全部そうですけど、あれだけ見たらねすごいなって思うんだろうけど、まあ連絡も来てね、無事生きてるということで報告はできましたけども、ね、ぜひねレディオネーム私さんも、本当に探していただきたいなと思います。で次のメールいきたいと思います。レディオネーム、ポンポンさんから、水野さんこんばんは、こんばんは、 毎回毎回家で聞いて笑って親に怒られてます。おお、嬉しいねこれね。こんな時間に何時だと思ってるの、近所迷惑でしょうって笑う声がでかいんですかね。ただ今回は笑えないことが起きました。とんでもないことです。地震でたくさんの人が亡くなり、津波でたくさんの人が亡くなり、本当に何とも言えない気持ちです。僕も大したことはできませんが、さっき募金に行ってきました。岩手にいる友人とまだ連絡がついていません。どうか被災地の皆さん頑張ってくださいと。結構皆さんの連絡が取れてない方いらっしゃると思うんですけど、ラジオテレビのニュース、またあとなんかね、どっから入る情報か分かりません。インターネットもそうですね。ぜひですね、皆さん探していただきたいなと思うんですね。ただね、本当ごめんなさい、本当ね、それを考えるとね、どんな気持ちなんだろうと思って思うんですよね。だってついこの間まで一緒にねいた人とか、普通にね連絡した人とか、あと多分岩手の方、僕の友人も実は岩手の今避難所にいるんですけど、盛岡に冷麺食べに行ったんですよ実は。そして普通にね笑い話みたいな感じで行ったんですよ。要は冷麺食べて、その後海岸沿いで海産物食べるの、あそこ前からねなんて言って出かけてったんですよね、何人かで。そしたらそのちょうど行ってる時に津波が来たわけですよ、地震が来て。でたまたまその海岸沿いには行ってなかったんですね、その日は。そのね前の日に確か行ってたのよ。だからそれもね、まあ分かんないけど、その本当にもし例えば行ってたら、もう別にどこにいてもっていうのはあるけども、だからそれは本当にね、なんだろう、昨日まで電話してた人ね、一緒にいた人がそうなっちゃうっていうのは分かんないけどね、多分すごく辛いことなんだと思うし、まああと辛いだろうねそれは。でもね、そこで例えばやっぱりこう諦めちゃうとかじゃなくて、どんな形であれね、やっぱりこうみんな探してもらって、今どういう状況なのか、あんまりこうね、僕も綺麗事ばっかりは言えないからあれなんだけど、でもこうぜひ皆さんね、大切な人と再会できることを祈ってはいますので、ぜひ探していただきたいと思います。じゃあ次ですね。ラジオネームチャンドコムさんから、こんばんは。水野さんご無事ですか。地震の時何してましたか。どんな状況だったのですか。私は岡山に住んでいるので地震の時は全然分かりませんでした。後で大変なことだと気づきました。被災地の皆様頑張ってください。水野さんの地震の時の状況も教えていただけると嬉しいです。それと曲のタイトルは分からないんですけど、エムズに私の友人が所属してまして、エムズのこの前の年末ライブの時に水野さんが言った名言、夢を叶えることも大切だけど、もっと大切なのはその夢を一緒に喜んでくれる人がいるっていうことだよ。これを友人から聞いて目から鱗でした。私の師匠と呼ばせてください。でその時に歌った曲はよく聞くことはできないんでしょうかと。できれば聞きたいです。これからのラジオ頑張ってください。というメールいただいたんですが、そうですね、地震の時僕さっき話してたんですけど、駐車場にいたんですね。で揺れ出して、で少し車で待機と思ったら、その後揺れが激しくなったので降りて、その駐車場の一番何もない真ん中のど真ん中に伏せてましたけど、そしたら次の瞬間ね、悲鳴とともに周りの民家から人が出てきて、であと、大通り沿いだったので、その通りから車の人たちもすぐ出てきて、でみんなで伏せてましたね。で揺れが収まって、みんな大丈夫ですか大丈夫ですかって声を掛け合って、その後ねみんな解散みたいな感じになりましたけど、でもこう今回東日本なんですよね。だから西日本の方たちはそこまで影響出てないのかな。まあ、余震はあるのかもしれないけども、そうですよね。そうだ、気づかないぐらいなのかな。僕そっちにいないからわからないんだけど、そうですね。あとまあね、後半のはごめんなさい、別に師匠でもなんでもないので嬉しいですけど、でも本当にそうだよね。やっぱりこう誰かがいてくれるっていうことはすごく大事なことですからね。ぜひね、皆さんもそういうのは忘れないでほしいんですが、じゃあこの辺で、このラジオネームチャンドコムさんのリクエストですね。これ実はですね、曲のタイトル I hope to be together と言います。この日の前に作った曲なんだよね。で、大切な人と一緒に過ごしていこうっていう、久しぶりに、ハッピーなあんまり俺の曲幸せな曲ないんで、でもどうなんだろうね、年取ってくるとっていう言い方変だけど、だんだん書けるようになってきますね、そういうのがね。まあ、どんだけ不幸だったんだって話なんだけどね、ネクラだったのかもしれないけど、なので、聞いてください。今日はまあ初めてですね、電波のんの初めてですが、水野マスタカで I hope to be together。
して生まれてきたのなんてわからないけど、今からできることはないかと空を見上げた。これから起きるすべてのことを君と見ていたいから、そばにいるから、忘れないでね、どんな時も思っているよ。 I hope to be together。 私はここにいる。もしも君が道に迷ったら、僕が迎えに行くから、 I will believe in you。 いつだって一人じゃないよ。思い出してね、辛い時もそばにいるよ。 I hope to be together。二人違う空を見ていても、夢も叶えることも大事で、でもそれよりももっと大切なことは一緒に喜んでくれる人がいること。
聞いていただきました、水野まさかで I hope to be together。 まだね、仮撮りな段階なんですよこれ実は。あんまりクオリティ高くないんですけど、まあね、あのリクエストありましたので、ぜひ長聞いて元気になってもらえればなと思います。いやでもたくさんのメールね、もっともっと読んでいきたいなと思ったんですけど、まあね、あのみんなありがたいですよね、メールいただいて。ただ僕もあの本当にあのね、さっき読ませていただきましたけど、現場に行ってね、力になりたいとか、あのそういう気持ちはあります。うん、あるんですけど、実際助ける技術もなければ知識もないし、何をすればいいのかも、あの今こっちでは気持ちでね動いて、その何とかしようって行く気持ちはあるんですけど、じゃあ行ったら、ね、僕に何ができるのかなって考えた時に、多分何もできないっていうのが多分正直な話です。かっこ悪いかもしれないけど、多分これが本音です。あのきっと歌を、じゃあ歌って元気にすればいいじゃないかとか、そういう人もいるんですけど、ただね、もしかしたらなんだけど、もうそういう心境じゃないかもしれない。今例えば行って一人でギターの弾き語りやって元気になるようにってやって、でもきっと今の段階ではその被災地の方たちって分からないけどね、これは僕の想像の話なんだけど、まずやっぱり食べ物飲み物 あとはあったかい毛布だったり住むところ、多分こういうのが今必要なんじゃないかなっていうのは思うんですね。でそういうのがちゃんと揃ってからね、音楽だったりとかそういうね、なんか演劇だったりとかそういう気持ちが高くなるものを見せたりとか、ね、披露するもの、それは全然いいと思うんですけど、今の段階ではやっぱりまずね、食事、あとはまだ救助されてない方たちもいらっしゃるからね、そういうのも含めてぜひ皆さん行動はね冷静に、ラジオ聞いてる方ね、皆さんそういう風になってもらいたいなと。あと被災地の方たちに対しては本当にぜひ頑張ってください。まだまだね生きてればなんとかなりますから。それにあと本当にね世界各国みんな協力して、日本にねいろいろ支援もしてくれてます。あとは日本の方たちも本当に被災地の方たちに協力しようと頑張ってます。東京でも、これ被災地の方たちがもし聞いてたらねぜひ覚えていていただきたいんですけど、東京でも電車がね、まあ、ニュース見てるとかラジオ聞いたりとか何かで情報入ってるかもしれませんけども、実際みんなで節電したりとか頑張ってやってます。なのでぜひね現場にいる方たち、本当に気持ちをね強く持ってもらって、ぜひ元気になってもらいたいなとは思ってます。でも本当にこういう時すごいな、もう本当に思うのはやっぱり自然の力には人間というのは勝てないのかなっていうのは改めてすごい感じました。でもすごいのはその中で被害に受けたけども人間たちでまた立ち上がろうとしているっていうその人の強さっていうのも改めて感じましたね。で本当に皆さんぜひ頑張っていただきたいと思います。あとは本当にこれを聞いてる方たち普段の日常がすごい、幸せだっていうことだね。それをやっぱり忘れてほしくないですよね。なので、ちょうどね今日は僕の曲かけてますので、普段の生活が大切だねという気持ちを込めて僕が書いた曲、まあ、歌ってるのはうちの若菜ですけども曲ですね、聴いてください。若菜のナンバーで優しい歌。
ただ夜が明けて、ただ日が暮れて、無事
はい、もうエンディングということで早いですね、1時間。ただ今日はね、本当にちょっとあの、特番みたいな感じでやらせていただきましたけども、ぜひ皆さんね、今回の、地震、心に刻んで忘れてほしくないなとも思います。で、次回の放送が4月2日の、23時からですね、また、お会いできると思うんですけども、ただこれまでにはね、本当にあの物資っていうのが十分に行き渡って、またね、あの怪我されてる方ともみんな回復に向かって少しでも明るいねニュースが聞けることを願っています。本当に、皆さん、被災地の皆さん頑張ってください。ではこの辺で、お相手は水野正孝でした。さよなら。
微笑んでくれてた僕に、閉ざされた、そんな時手を差し伸べてくれたあなたを愛していきたいと、最後の花注いでいたい、あなたのぬくもりが消えないようにずっと見つめていた。